今日のカフェテラスのお客様、防災士の天満由香さんです。こんにちは。
こんにちは。
ようこそお越しくださいました。毎月第1水曜日は天満さんに気軽にマイ防災と題してお話をいただいてますが、はい、今日まさしく1日ですので、
そうです ね久しぶりの第1水曜日の1日です。
でこの1日というのは、
はい、
あの気軽にマイ防災の時間ではおなじみのあの練習ができる日と。
そうです、災害用伝言ダイヤルが練習できる、はい、体験版が練習できる日になりますね。
いつでもできるわけではないんですよね。
そうなんですよ。毎月は1日と15日に朝、はい、あの0時から24時まで、
夜中まで、
はい、練習できるので、もうぜひ今日ね、この後 ね携帯電話からでもできますし、
はい、
あとメール版とかね、あっちが私は結構おすすめなんですけど、
はい
はいはい、あちらを登録し直していただいたりとか、うん、あのインターネット版とかスマートフォン版っていうのがあるので、うん、そちらの方の災害伝言版っていうのがあるので、
はい、
そちらあのちゃんといっぺんに同時にその大切な方に送れるので、
うん、
連絡をね、いちいち全部電話番号171-1でってかけてやるよりも、
はい、ではなくて
パーンと送れて、あちらからも返信が返ってこるようになっているので。
そうなんですね、
はい、ちゃんと今日練習ができるはずなので、ちゃんとメール届くかなとか、あとどういうふうにやるのかなっていう練習になると思うので、ぜひ、はい、私も帰ってからもう一回ちゃんとメールアドレスとか登録しちゃんと言ってるかなとかやってみようと思ってます。
そうなんですね、
はい、
あのその方法はあのホームページかなんか見れば、
はい、あの NTT だったり災害伝言版とか災害伝言ダイヤルとか、あとは
はい、
あのよく配られているハザードマップとかにもやり方が書いてあることが多いですね、
は
い、
あ、そうなんですね、
はい、
わかりました。
ぜひ調べてみていただいて、はい、
とにかく災害は、
はい、
いろんな災害ありますけど、地震というのは、
はい、
もうみんなあのこの阪神間に住んでらっしゃる方は覚えがあると思いますけども、
はい、
阪神淡路大震災、関西にはやってこないと思っていた大きなあの揺れを体験したら、はい、地震、雷、火事、親父のあの地震というのがトップに来るのが本当に実感として分かりましたから、
はい、そうですよね、起こってし、ね、起こるんだなっていうのを実感してし、ね、体験してしまってるので、
でもう二度と来ないわけじゃなくて、今度はもう少しちょっと規模の大きなものも、はい、いつ起こるか分からないと言われています
し、しかもそんなに遠くないのではないかって言われているので、はい、
それからあのちょっとここ最近先月ですか、
はいはい、
京都の舞鶴の方ですかね、あ、はい、違う、
あの伏見、あのちょうど伏見なりのあたりらしいんですけど、はい、
そちらです
ね、そっちの方がしょっちゅう、亀
岡とか、
はい、揺れて、その影響で三田市もよく揺れてましたよね。
そうですね、そのあたりがちょっと活発になる可能性があるというニュースもね、先月あたり聞いてますので、はいはい、なかなか油断のできないのは事実、
うん、
あのヒヤヒヤする必要はないけど、
はい、
一つでもなんか備えをしておけば。
そうなんですよ、揺れるごとにでもね、今日でも1日1個でもいいので、本当に一つずつ準備していけばいくほど安全地帯が増えたり、
ね、
安心が増えていくので、はい、
そのための準備を気軽にしていただけるということで、はい、あのこの時間を設けてますので、ね、はい、ぜひ利用していただきたいので、今日教わった、伝言版、
はいはい、災害伝言、はい、
今までよく、はい、あのダイヤルのお話を伺いましたけど、
はい、
今伺うと伝言版でメールを登録するのが何人ぐらいまでいけるんですか。はい、
確か
結構たくさんですか。
はい、10件いけたと思うんですけど、
そうすると本当に大事な、まずは身内の方とか、はい、あの親友の方とか、
はい、
登録できるので。
そうなんです、一度にいっぺんにあの元気ですとか、うん、どこどこあのそういう避難所にいますとか、うん、そういう文言が決まっているのがあって、で下に自分のコメントが入れられるようになっているの で、
そ, うですか、
はい、それを同時に、同じ時間に送れるので、すごく便利だと思います。登録、
そうですね、
これは登録しておいたらいいなって、連絡がやっぱりつかないっていうのが、災害時につかないのが一番、うん、 自分の心の方がまたさらにパニックになってしまうので、
そうですね、
落ち着くためにも、
私自身もその阪神・淡路大震災の時、それから東日本大震災、はい、旅行先で会った時、はい、最初にした動きは私は大丈夫ですっていうのをやっぱり家族とか、はい、それから東京に兄もいたりしたので、はい、すぐ連絡をしたくなったんですよね。
なりますよね、
普段はもう無事なの分かってるので全然連絡もしないし、はい、旅行してても特に家族に何かを言うってこともないけど、こういう動きがあると、はい、無事ですっていうことを伝えたいっていうのが全員思うので、はい、確かに携帯電話はストップしますよね。
そうなんです、使えなくなってしまうっていうことが、一度に多くの人が連絡しようと思ったら、優先電話がね、観光庁とか病院とか、ね、消防とかそういう方の電話線に使われてしまうので、うん、私たち一般人はもう携帯電話もおそらく使えなくなるだろうって思った方がいいので、
そうですね、
はい、
だからそれを考えるとこのメールで連絡っていうのはとってもいいですよね、はい、
そうなんです。で同時にできるので伝言板ダイヤルもいいんですけど、うん、いちいち一件一件、
ね、ね、
みんなの番号を暗記してね、なんか
覚えてない、
ね、できないですしね、
慌てますからね、
慌てますから、もう早く知りたいのにっていう風になってしまうので、
メールで登録ができる、
はい、
で、まあ、最大10件ぐらいまでいける、はい、このあたりはホームページご確認いただいたら、はい、方法も含めて、
はい、
で今日なら練習ができ
るので、はい、試せますので、はい、ぜひご活用いただけたらなって、
ね、そうですね、これがあるだけで随分当日の動きが何かあった時って違うと思いますからね、
はい、全然違うと思います、
ね、うん、でこうまず連絡を入れておくと自分が無事だって分かってもらう、はい、そして相手からも私も無事よとか、はい、あよかったわとかもらったら、もうそれだけですごくホッ
ほっとしま す、
ね、うん、でさっきおっしゃったように自分がほっとできたら、はい、次何をしたらいいかという、はい、自分に専念できます、ね、
できます。で慌てて帰らなくてもいいとか、
それもあります。
そうなんですよ、夜とか、ね、違う土地から急いでやっぱり家族の顔とか大切な人の顔を見たくなってしまうので、いても立ってもいられなくなっちゃうと思うんですけど、
ね、
危険なので、そういう危ないね、普段の ところでも暗くなったり、災害時って状況が変わってしまったり、地面に何か落ちていたり、ね、出ていたりで怪我をする可能性とか、災害に二次災害に、ね、巻き込まれちゃう可能性があるので、安心してとどまったりするためにも、このぜひこの、はい、災害伝言板サービス、
東日本大震災の時には避難困難者というのが結構たくさん出てきました、はい、
そうでしたよね。
それはやっぱり自分が無事であることを家族に一刻も早く知らせたいっていう思いで、
はい
はい、
顔を見たいとか、はい、
でもそれがメールでできれば、はい、その日のうちに帰らなくてもいいから、
は
い、
安全な場所に、比較的安全な場所に留まることもできるし、どこにいるかが伝えられていれば、相手の方も、はい、慌てなくて、ね、探し回ったりしなくていいので、
なんか動きやすくなった時点で今度新たに動くということができるので、
はいは
い、
い
ろんな部分でやっぱりこう一つずつ経験をした結果、はい、いろんな人にこう浸透してきたということもありますね。
そうですね、少しずつ、はい、浸透してきていると思います、はい、
ぜひ皆さん携帯電話、それからメールを使っての伝言板、
はいはい、
練習を今日できますので、はい、今日の夜中まで行けますの で、はい、できますので、ぜひなさってみてください、はい、さあそれではいつものように、はい、先月のちょっと復習ということで、はい、先月は10のヒントの最初の1番に戻ってきました、はい、今10のヒントと言いましたが、これは天満さんがご自身が阪神・淡路大震災で経験されて、心と命を守ることがとても大事だ、
はい、
心が最初に来てますね、
はい、
もちろん命も大事なんですけど、はい、心が折れるというのがいかに、
そうです、
いかに何もできなくなるかという、はい、気力も出てきませんからね。
そうなんです。でなんだろう、突然にやっぱり会ってしまうと心が骨折するって言われるみたいに、もう動けなくなったりパニックになってしまったり、うんうん、もう普通の状態ではなくなってしまうんですけど、うんうん、もう地震はね、やっぱり日本は起こるって言われてますし、
そうですね、
もうそれは覚悟の上でどうやって日頃過ごすかってなると、全然その心の備えになっていくので、うんうん、で心がね、うん、
保つためのヒントをいただいて、はいはい、これを一つずつゆっくりゆっくりお話をいただいております。もう何巡目かになりますけれども、はい、やっぱりその都度、はい、ご自身が受け止めて、あ、今日はじゃあ私これを一つやってみようと思っていただく、いろんなその銃をやっていく中でも災害も起きてますのでね、
雨
があったり地震があったりと、
ね、
はい、そういうことですから、ご自身の今必要と思われるやれるそうなものをぜひ受け止めていただきたいです、
はい、
で先月は心を守るというヒント1の部分のお話をいただいてきました、
はい、
ここでの復習として大事だなと思われること、よかったらおっしゃってください。
あ、はい、心を守る方法はないと私は思っていたんですけど、
あ、はい、
実は災害心理学の先生に聞いたら、やっぱ体験談をね聞いておくっていうのは一番心が守れるんだよっていうふうにおっしゃったのがすごく印象的で、はい、やっぱり何が起こるかわからない、次どうなるかわからないっていうのが一番その状態不安定になるんだよっておっしゃっていて、体験談とかを聞いておくと大体、あ、じゃあ次はこういうふうにこういうことが起こるんだなっていうのが想像がつくと、人は予測が立てるから、
はい、
命が、あ、ここからは命は大丈夫とか、ちょっと不安が減るっていうのがやっぱ心を守るのに一番必要だっておっしゃってたのが一番印象的です。
予測が立てられるっていうのがいいんですね。
はい、
今そのお話を伺いながら、小学校の時なんかに注射があって、はい、予防注射終わった人にどう、痛かった、針はどんなんだったって聞いた、
聞きますね、
あれと一緒ですね。
そうです、
平たく言えば、
はい、もう自分の番が来るまで必死に聞きます。
体験談を聞いて、はい、うん、針はそんなじゃなかった、痛くなかった、うん、大丈夫だったとかって聞いたら安心します。予測ができる、
望みましたよね、はい、それと同じ
ね、平たく言ってしまえば、はい、やっぱり体験談が何より、
はい、
うん、はい、そうなんですね。
そうなんです、
必要なものも含めていろいろね教えてもらえるので、ね、
そうなんです。聞くと自分の状況と、ね、やっぱり普段の生活ってそんなに変わらないので、はい、今自分の状況と合わせてお子さんがいたら、うん、あ、うちの場合はじゃあこのミルクいるわねとか、
あ、そうかそうか、
はい、はい、ね、お年を召した方だったらしたらお薬はどうなんだろうとか、そうなんですよ、ね、
サプリも含めて、
そうですね、サプリメントも意外とやっぱビタミンが足りなくなってしまったり繊維がなくなってしまったりってすごくされてたので、
そうですね、避難生活ではよく見ているとおにぎりだけとか、はい、パン、菓子パンだけとかっていうのも、もちろんそれをいただくだけでも、
はい、
嬉しいんですけども、はい、栄養に偏りは確かにありますね。
そうなんですよね。で、動けなかったりするので本当に、うん、体調崩される方が多くなってしまうと思うので、
うんうん、
私はビタミン剤みたいなのを一応用意してあった
り、やっぱりあると随分違うんでしょうね、
まあ、心の
心のビタミンに
も、はい、心の安定にもなるというか、あるから大丈夫かなっていう、まあ、普段取っているものをちょっと多めに買ってたりしてるんですけど、 あとファイバーみたいな、
繊維質
の、はい、繊維質みたいなものも用意してたりしてます。やっぱり必要になるよって言われてるので、
そうなんですね、
はい、
またそういう細かい情報なども折に触れて
ね、
このヒントの中からちょっとプラスアルファで番外編として、ね、はい、お伝えできる回もあると思いますので、はい、分かりました。じゃあ用意をしておくということで、
はい、
経験談をまずは聞く、はい、ということですね、はい、その他はいかがですか。
防災訓練に参加されたりとか、は
い、それですね、
はい、
なかなかね防災訓練って毎年あるので、
はい、1回かねそこら辺なんですけど、あとはマンションだったらマンションの防災訓練だったり、そうそうそうですね、お水のねその給水訓練だったり、結構うちの地域でも何回かに分けて回覧板は回ってくるんですけど、うん、
なかなか参加率っていうのは、
参加率はね、意識しないと、
ね、
はい、
うん、でもこれはできたら
参加されたら得るものはすごくあると思います、はい、やっぱりマンションごとに備えているものが違ったりとか、あ、
そうですね、
はい、こういうトイレがこう、ね、マンホールトイレがあるところもあるでしょうし、うん、震度によってそのマンションによっては震度5でガスだけじゃなくて電気も切れるようなシステムになってるところとか、はい、いろんなこと知ってれば慌てなくて済むだろうなっていうのもありますし、す、ね、消防の方が来られてですね、専門的なことを教えてくださったりとか、地域の情報を教えてくださったりとかもあったり、避難所にどういうものがあるっていうのもやっぱり各 避難所で違うので、ね、意外と何もないんだなっていうことも数は足りないんだなって、
ね、その実態は覚えておいた方がいいですよね、は
い、いいと思います。全然足りない、学校の生徒さんの数よりも少ないですし、です、ね、私たちが行ってもないんだなと思っておかれた方がやっぱり自分で用意するって必要なんだなっていうのもすごく感じました。
うそうなんですね。私たちが知っている避難所はもう、はい、あのしばらく経ってはい、区分けもできて、ね、配られてっていう状況を見ることが多いので、
多いですけど、で次起こる南海トラフ地震とかは今度、ね、被災する範囲が広いの で、
そうでした、ね、
本当に地域からまた他のところから回ってくるという可能性がすごく低いと言われているので、やっぱり自分で備えていくとか自分で訓練に参加して自分でできることが増えている方がいいなってすごく思います。
そうですね、じゃあもうぜひ皆さんまだしばらく、ね、ここのところ行ってないなって、はい、もう昔は形だけだったなっていうのは思われても、はい、最近はまたあのこういう南海トラフのことを考えると、はいね、中身のある、はい、あの防災訓練をね、いろいろと工夫されてらっしゃると、はいと思うの で、
はい、で防災イベントも増えてる気がします。遊びながらとかの、
はい、考える、自分たちで工夫するという、はいね、ぜひ参加してみられるのも必要ですよということでしたね、はいはい、その他はいかがですか。
市民救命救急ってありますよね。今ちょうど、ねはい、プールの時期で学校とかの PTA で募集があったり、三田市だったら消防署で、
そうですね、は
い、
されますね、
無料でとか300円ぐらいでっていうのがあると思うんですけど、はい、あれもね、内容もうずっと受けた、昔受けたわっておっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、あれ何年かに一度形が変わっていく、
ね、
そうなんですよ。お人形のね、あの圧、はい、あの心拍、あの胸骨圧迫の圧迫の押せる感じもちょっと変わってきたりとか、いろいろ変化があるので、やっぱ回数こなすほど上手になるんですよ。
そうなんですね。
そうなんです。あと私神戸市の市民救命インストラクターをやってるんですけど、はい、学校の先生への講習とか、ホテルマンの講習になると、もう皆さん何も言わなくても勝手にパッパッパッパッって、やっぱり生徒を守るため毎年毎年受けておられるので、何もお伝えすることがないぐらい先生方は
見事に
されたりとか、やっぱ回数って大事ですねって言って、
でその行動自体にも慣れてきますからね。
そうなんですよ。やっぱり突然誰かが倒れてて何もできないなと思ったので、私はインストラクターまで取ったんですけど、
はいはい、
やっぱそこまで取ると、うん、倒れていたらお手伝いしようって思いますし、
そうですね、
実際にお手伝いしましょうかって言ったこともあるので、で行動ができるようになるなって思います。回数こな
すずいぶん前ですけど、そのスイミングのコーチをしている時に、はい、水上と陸上の救命の、はい、あの受けたんですけども、はい、それを受けたことでやっぱり街中で、はい、あの座ってらっしゃる方とか、はい、お見かけするとやっぱり大丈夫ですかって、はい、あの躊躇なくお声がかけられるようになります ね、 すね、
はいはい、
次の行動どうしたらいいかもなんとなく分かってるので、はい、だからそういうことを考えると、はい、みんながやっぱり気軽にできるように、はい、あの受けるってことも大事ですね。そうなんです。
あれ一人目がすごく大事で、声かける方がいると、
最初の、ね、
そうなんです、どなたか助けてくださいで
もお声もかけますし ね、
いい
ね、そうですね、
あれがあれば
救急車呼んでくださいとかも声かけが一気に広がりますよね、は
い、やっぱり連携というか、やっぱり一人一人が知っておくってすごく、ね、大事だなと思いますよね。
中身もこう年々変わってるところもあるわけですね、
はい、変化していくので押す速さもちょっと昔より、ね、早くなったりとか、はい、変わってきているので、もう口はつけなくてもいいよとか、
ね、今コロナもね、
はいはい、昔は絶対ね30対2みたいに回すと、はい、やってたけど、コロナもあって今はそれは必要がないよっていう風になっているので、変化してきているので、ぜひ機会があったら受けておかれたらいいかなって思います、
は
い、
このあたりをうまくこうやっていくと、はい、心も、
はい、いろんな備えが、ね、大丈夫だっていうことが増えてくると思います。
そうですね、ぜひ皆さん機会がありましたら受けていただきたいと思います、
はい、
では後半ヒント2の命を守る備えをする、はい、この項目をお話しいただきましょう。今日は第1水曜日6月1日ということで第1水曜日です。気軽にマイ防災をお届けしています。防災士の天満由香さんをお迎えしてのお話です。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあそれでは10のヒントの今日は2つ目の、はい、命を守る備えをする、はい、こちらの項目についてお話をいただきましょう。
はい、 はい、防災の勉強を始めて一番ショックだったのは、もし備えていたらたくさんの命があったっていうことを知ったんですね、はい、じゃあ、 地震の揺れ自体で亡くなった方っていうのはいないんだよって言葉が一番もう残ってしまって、
揺れで亡くなった方はいない
よって、人災だよっておっしゃったんですよ、その防災士の資格を取りに行った時に、はい、もし地震が起こると分かっていて関西の人たちがちゃんとお家を耐震化したり、はい、家具が倒れないようにしていたら助かった命がほとんどだったっていう統計が、
あれだけたくさんの方が亡くなったのに、
そうなんです、はい、でも建物とか家具による圧死っていうのが 84% だって言って、阪神・淡路大震災の時に、死因として挙げられてたんですけど、これはねって火災等が含まれてるでしょって、もし、うん、倒れてきて逃げられたら火災にも合わなかったんだけれども、
本当だ、
そうなんですよ、倒れてきて逃げれなかった上に火災が来たから実質 99% に近い人が圧死とかだったんだよっておっしゃったのを聞いた時に、これはちゃんとお伝えしないとというか、
本当ですね、
はい、すごく
防ぐことができるんですよね、
できたんだって、
うんうん、それはね、何度かねお伺いもしてて、
はい、
でそれこそ東日本大震災の旅行先で揺れた時は、
はい、
幸いホテルという、はい、ところだから上から物が落ちてくることがなかったの で、ね、揺れさえ我慢すれば、はいはい、怖いですよ、確かに
高いところにね、
でおられましたし、すごく揺れました、で3度も一旦止まってまた揺れて、うん、止まってまた揺れてってとっても長かったので怖かったですけど、はい、もちろん怪我も何もない、はい、精神的に友人は初めてだったので、
怖かったでしょうね、
瞳孔が開くぐらいにちょっとこうぼーっとしてましたけど、揺れさえ収まれば、はい、あとは時間とともに落ち着けば、はい、っていうことをそれも経験しているので、はい、物が落ちてこなかったら、うん、確かに無事なんですよね、
そうなんですよね、落ちてこないって安心、家の中でね、はい、倒れてくるものがいっぱいあったら、
あれ家だったらものすごい音がしてるので、うん、大変だったと思います、はい、ミシミシは言ってました、建物でミシミシは言ってましたけど、はい、でもそれは家だったらお皿がガチャガチャ、
そうですそうです、
でいろんなものが上から落ちてきた音、ててそれはもう阪神淡路の時にすごかったですので覚えてますけども、
はい、
物で当たって怪我、
はい、
家具が挟まれて動けなくて火事 で、
はいはい、
でもちろん家が潰れて圧死っていう、はいはい、いろんなことを考えると備えさえしておければ、はい、あれだけのたくさんの方が亡くなることはなかった、
はい、
ということなんですね、
そうなんです、うん、
これやっぱ重いですよね、
重かったです、めちゃくちゃショックを受けました、
ショックでしたか、
うん、あーって私ももう一歩間違ったらやっぱ祖母の家だったのでいろんなものがあって自分の目に落ちて、ね、はい、亡くなってたかもしれないし、
うんうんうん、
本当に運が良かっただけで、ね、助かったの で、
ね、
もう次起こるってね、もっと大きなのが起こるって言われたら、ね、お伝えしないとって、ここが一番ポイントになりました ね、命って守れるんだって、
うんうん、自分のことで準備すれば守るっていうのは、
はいはい、
なかなかないことですよね、
はい、
はい、
そうなんです、
自動車事故とかは自分が守ってても相手のあることだけど、
ね、
地震は揺れではなくならない、はい、
なくならないって、揺れでなく、
自分さえ準備すれば、
はい、危険も減らしていけるし、起こってしまう前であればどんどん安全地帯も増やしていけるし、はい、命の守れる可能性がどんどん上がっていくっていうことを知りました。
この言葉を今日こう受け止めていただけた方には、じゃあぜひどうすればよろしいでしょうか、
はいはい、まず、ね、いつもお伝えするんですけど、はい、寝る場所安全ですかって、
ね、本当ですね、
はいはいはい、寝る場所ってやっぱ寝てるときってすぐには動けないですし、完全無防備に、
はい、無防備です、
はい、なりますよね、でしかも8時間ぐらい、
ね、その場にいますね、
いますので、やっぱそこが一番安全だと、1日のうちの、ね、3分の1は安全になるなっていうのはいつも思います。
は
い、
あ、まずはそこから、
そこをやっていただきたいですね、あとお家の中にいる時間も本当にくつろいだりするので、
うん、
いつもいらっしゃるリビングの窓だけでも飛散防止フィルム貼っておかれたり、
はい、じゃあまずはその寝室が安全かどうかということで、
はい、
どういうのが 危ないということをぜひ教えてください。
はい、家具が固定されてますかとか、はい、
壁に、
はい、固定されてる L 字金具とかでね固定されると一番強いとは言われてるんですけど、その止め方もね空洞になってるところでいくら、ね、L 字をしたとしてもスカスカって抜けてしまうので、そうですね、そういう止め方もねありますし、と一応突っ張り棒みたいなのもありますけど、ないよりはマシなんですけど、逃げる時間を稼いだだけと思っていただいて、はい、完璧ではないんですけど、何もないよりはちょっと長い時間安全かなっていう、なんか
揺れに気づいて、はい、で起き上がって別のところに移動する時間ぐらいは稼げるんじゃないかと、はい、突っ張り棒でも、
はい、思いますね。あと寝てる場所にバーンって物が倒れてこないような配置になってますかっていうのもお伝えしてます。
おっしゃってましたね、
はい、あとはそのせっかく大丈夫でも逃げ場所を扉をね、
ない、
はい、なっちゃってもいけないので、そういう配置、倒れてもちゃんと扉は開く、逃げる場所は確保できるかなっていうところをちょっと見回してもらったり、イメージしていただけたら自分のお部屋大丈夫かなっていう、ね、
だから家具を動かすとなるとちょっと大ごとなので、はい、今できることは L 字で止めるか、はい、突っ張り棒をするか、前おっしゃっていただいたのがギリギリに箱を詰め込むと、はい、
パンパンに詰め込んで動かないようにするっていうのもね、一つの手です ね、
天井との隙間を、はい、空き箱とか、はい、なんかこう今だったら段ボールがね、はい、割と宅配便とかで届いてます、
動かないように、私はそこに夫の部屋はそういうふうに段ボールをぎゅうぎゅうに詰めてるんですけど、はい、滑り止め、マットの滑り止めを1枚かませて、ずれないように、はい、じゃないとスポーンって抜けてしまったら、
そうかそうか、揺れていくとね、は
い、いけないので、はい、100円ショップとかで売ってる、
ね、とっても広いですよね、100円ショップの、
はい、結構大きいんですよ、あれを切って置いて、その上に段ボールとかで、はい、
詰めていって、
ぎゅうぎゅうに詰めて、はい、
空間の箱状態も結構丈夫ですよね、
はい、
だから中に何も入れないでしてもいいし、はい、何か用にこう取っておいた畳んだ段ボールでもいいから、はい、とにかくそこに詰めて、はい、天井までギリギリに
ギリギリに、はい、食器棚も本当に私は2センチぐらいしか天井との差がない、測って入れ込んでもらったので、
はい、
でも本当にちょうどぐらいなんですけど、空いてるとこが心配なのでそこにちょっと詰めました。
やっぱり揺れるってことに対して音もしますしね、はい
はい、もう飛散防止フィルムを貼ってある食器棚にしたんですけど、
そこにも、
うん、ありました。
そうですか、だから今本当に気軽に身軽にできそうなという方は空き箱をまず詰め込
んで、はい、詰めておくだけでもね、はい、突然起こってしまったらね、
今日あるかもしれない
ですので、ね、そうなんですよね、そうなんです、
うん、それが気軽にまずできそうなことで、
はいはい、
でちょっとこうお時間があったり、うん、興味があったら突っ張り棒とか L 字金具を見に行かれて、はい、お時間のある時につけてみられる、
はいはい、
でちなみにうちはL 字型と突っ張り棒で、2年前でしたかしら、はい、大阪の、
はい、大阪の地震ありましたね、
はい、あの時には本棚が無事でしたので、
いやすごいですよね、行動してたから
効果あったんだと、
はい、
思いました、
うん、ありましたね、
なんか2つしてるっていうのはちょっと安心ですね。
あ、そうですね、2つするっていうのは強度がちょっと上がるので、
はい、食器棚の方も左右にはお皿がこう揺れた形跡はあるんですけど、はい、観音扉も開かないようにちょっと止めてましたので、前はそれで全部開いて大変なことに
ちゃんと教訓が生かされてます
そういけましたね、はい、だからあ、これで止まるんだって自信にもなって、うん、
なりますよね、
はい、ちょっとほっとしましたね、は
い、いやすごいと思います、ちゃんと効果が出ていて
それを試す機会も、はい、あったというなんか皮肉にもあったんですけど、はい、無事でしたのでね、うん、だから小さな揺れっていうのは時々本当に震度3とか起きてますから、
はい、
そういう時にドキッとしないためにも、はい、今できそうと思うものから、
はい、一個ずつ一つずつやるごとに安心とかが増えていくの で、
そうです、ね、だから眠る場所を安全かどうかをぜひ皆さんね、はい、今日は確認していただきたいですね。です、その他はいかがですか。あ、さっきおっしゃったそのガラスにフィルムを貼るですよね、
はい、はい、その足の次が一番多かったのがやっぱりガラスとか散乱物による怪我がすごく多かったんです ね、 ね、 びっくりするぐらい食器棚のものもよく割れて飛び出してましたし、玄関とかに花瓶があったりとか植木鉢があったりとかお家の中にも、ね、は
い、
鏡があったり、
割れるものはいっぱいあります。
意外と割れるものが多くて、はいはい、なのでそういうものが割れて裸足で歩いてしまった時に、ね、怪我をしちゃうんですね。なのでできたらガラスのもの、割れにくいものを、ね、玄関とかに置いとくとか、あとは、ね、ガラス、私は鏡にちょっとかっこ悪いけど飛散防止フィルムを貼ったりとか、散乱しないようにっていうね、はい、一つずつこう気をつけていただいたり、缶の扉が開かないようにもね、はい、すごく大事ですし食器棚にさっきの100円ショップからの 食器がずれないシート1枚挟んでおくとかでも、だいぶ違うので。
そうですね、飛散フィルムもご自分で貼ることもできるんです、ね、
はい、慣れたら意外と簡単で、お水をいっぱいシュッシュッシュッシュッシュッってやると綺麗に貼れたりするし、失敗してもまた剥がせるので。
あ、そうですね、
綺麗に剥がせるのでちょっと気軽に100円ショップでも最近ね、はい、飛散防止フィルムっていうの、ね、はい、ちっちゃめのやつなんですけど売ってるから、ちょっとあれは貼っとかれたら後になると地震が起こった時にやっといてよかったって思える大きな、はい、ものの
一つ。効果は大きいですね。
大きいです。
地味な行動ですけども、はい、効果は大きいですね。割れないってことは怪我をしない。
そうです、
怪我をすると、ね、指をちょっと切っただけでも痛いのに、足の裏などを
切ったら歩けなくなってしまうので、はい、
もう後の避難生活にどれだけ、はい、不便かってこと。
とっても不便でした。うちのおじは打撲だったんですけど、打撲とやっぱガラスによる怪我が多かったんですけど、打撲した おじとかでも本当に足を打撲してしまったのでずっと引きずって、でもいろんな、ね、お水汲むとかいろんな行動をやっぱしなきゃいけないの で、ね、本当に大変でした。
日常生活でもどこか怪我をすると、はい、とっても不便なのに、はい、避難生活という非日常の動きをしなきゃいけないところに怪我となったら、
はいはい、
余計に不便ですし、は
い、病院も空いてなかったり行けなかったり手に入らなかったり、
お薬もそうですね、
はい、
当時でもそうでしたけど、はい、今回は幅が広い大きな範囲だから、はいはい、余計に
病院も手に入らなくなるし、だから日頃どれだけ安全でいられるかとか怪我せずに過ごせるかっていうのはすごく、ね、
そのためには飛散防止用のフィルムを貼る、
はい、
これよかったら夏休みの宿題なんかにちょっと、はい、あと2ヶ月ほどありますけど子どもさんたちやってみられるのもいいかもしれませんね。
いいかもしれないですね。安全地帯を作って、ね、
そうです、防災しましたっていうことで、う
ん、ぜひ、
ね
ね、今からどんなものがあるかとかホームセンターでもそうですし、100円ショップとかでも意外と揃ったりするの で、
そうです、ね、
探検してほしいですね。
本当ですね、はい、今自分たちで何かを発信して勉強するっていう、はい、なんか探求っていうね、
はい、
時間もあるようですから、あります、ね、防災には、はい、ということを考えるのも面白いかもしれません。
防災は結構受賞できる可能性が高いので、
それだけじゃなくやっぱり効果もあります。
効果もあるの で皆さんにも情報を発信できるの で、
そうです、ね、
はい、共有できるのですごくいい研究だと思います、ね。
だから一つずつなかなか大変ですけども、地味なところから効果の大きなものを手掛けると、はい、本当に家具が倒れてこなくなっただけでも安心、
すごく
安心します。ガラスが割れなくなっただけでも安心、
はい、
これだけでまず本当に広い範囲の安心の空間ができますね、
はい、できます、はい、
大きいですね。
とってもやってみると分かるんですけど、達成感と安心感がはい、先月ね、ちょうど
おっしゃってましたね、
はい、やったので、はい、全然違いますね。
違いますか、
はい、
飛散フィルムね、ちょっとまだ手つけれない
ので、はい、
考えときます、は
い、カーテンとかでもいいですし、はいはい、直に自分のところにバーって散らなければいいので、はい、障子だったりとかあれば、はい、寝るときはカーテンちゃんと、
ね、カーテンありますからまだちょっと大丈夫かな、はい、うん、玄関の鏡がね、はい、怪しいです ね、割れますね。
割れたら結構ややこしいですね、靴の中に破片がとかね、そう考えたら、
ね、はい、あ、じゃあちょっとその小さいところの飛散フィルムを貼るようにスイッチ入れていこうかな、
はい、
でも不思議と一つやり始めると次何かできないかなっていう気持ちになりますね、うん、 最初の一歩がなかなか
そうです、0から1が出ると 2,3,4 っていきやすいかもしれないです。
それも気軽なところから、はい、ぜひしていただけるようにね、こうやってヒントもいただいてますので、はい、今日はまだじゃあこの2番目の命を守る、はい、まだまだお話がありますけども、ちょっと来月に残り回してということで、はいはい、今日はそろそろお時間が来ました、はい、今日の再放送は6月29日の水曜日夜9時からお届けしていきます。そして次回は7月6日の水曜日3時10分からお送りします、はい、また明日までにはハニー FM のウェブラジオでお聞きいただけますので、はい、こちらでもぜひお聞きください。気軽にマイ防災お話をいただきましたのは防災士の天満由佳さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。